堀内マーケット情報局。
ラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこの2人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします、
ちょっと私今まだあの YouTube 開けてなくてコメント全然。あ、本当ですか。ありがとうございます。もうね、あの始まる前から結構皆さんコメントいただいててありがとうございます。どんなのが来てます？今日は、
かぶりつくかとか、うん、あと初見です、よろしくお願いします、名前がですね、あの1017馬券さんって、だから競馬で買ったお金を投資にぶち込もうとしてるのかなと坂本さんと予想しながらコメント欄見てたんですけどね、
はい、今日も皆さんね、あのコメントお待ちしておりますので、はい、ぜひどしどしお寄せください。このスタジオなんかちょっと暑くないですか？
暑い、確かに。
大丈夫ですか？
すみません、あの温度下げてください下げるなら自分の足の上にすんなよって話
なんだけど、いやいやいや、美子さんがねなんか始まる前におもむろにそうジャケットを着始めましたけれども、
はい、たまには着ようかなと思ったんですけど、うんうん、はい、あ
の寒かったからじゃなくて、
ね、ジャックさんも見えないんだけど着てるからね。
そうですね今日ね今ご紹介ありましたけれども、ね、後半戦では個人投資家ジャックさんにご登場いただきます、はい、インフレ、円安、ウクライナ危機など地合いが悪い中でのご自身の投資手法の分析から、さらには今後の注目銘柄などじっくりとお話を伺ってまいります。この後午後4時50分からは YouTube 限定での延長配信となりますので、ぜひ動画でもご覧ください。また番組のご感想、出演者のご質問など画面右側のコメント欄からも受け付けています。また番組ウェブサイトに今日の資料アップしてありますので、ぜひダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返りましょう、はい、岡三証券提供の資料を見ていく、うん、ということなんですけれども、はい、日経平均ですね、今週末 26,427円65銭で終わりました。先週末に比べて 2% を超える下げでした。575円91銭のマイナスです。なかなかね、うん、あの動きが大きかった今週ですけれども、
開きたくなかったです
意外とさ今日は戻った、はい、
そうですね、そうですね、はい、678円戻しましたので、うん、昨日下げた分は、はいはい、あの埋め戻したっていう印象ですね。
なんで戻ってるんだっていう話を、まあ、今日もラジオ日記一日聞いた方多分解説あったと思うんですけど、これ なんてみんな解説してたのかなと思ってて、
あ、この戻しにってことですか？
そうそうそう、和島さんとかもなんで上がってるのとかツイッターで書いてましたからね、はい、いや、あの実際なんでかなって考えたら、いやこれあの円高だから上がったんじゃないみたいな、今まで円安だったから株価はまあ下がってて、で円高になったから上がったんですよって言ったら、まあまあそうかと思うけど、いやそれは違うだろうとだ結局円安っていうのは、まあ、今決算見てみると、まあ、素直に情報修正してる会社もあるんですけど、はい、変動費がかかっちゃって円安効果を消しちゃったよっていう会社が結構ありますよねでもこれはでも値上げ効果によって来期から元に戻ってくると僕は思ってるんですけど、だからもう純粋な円安効果が出てくると思って、まあ、円安は株価上がるんですよ、以上終わりでいいと思うんですけどまあでもそう思ってなかった人がたくさんいて、円高になったから株上がったんすわっていう話なのかなと、いうのも何回も言っても面白くないので、まあ、話すと、でまあある程度業績、まあ、今日はピークですけど、
そうですね、
まあ、業績面で安心できたんじゃないかなと思ってますよ。
あ、昨日までのその決算を見てっていうことですか？
そう、一つはソフトバンクなんじゃない、
あ、
それがまあ一番反応が大きいですよね。だって結局ソフトバンクって今日最後まで強かったよね。
そうですね、結局、うん、あ、その昨日はですね、うん、ソフトバンクグループ8%ぐらい下げてたんですよね、
うんうんうん、
あの決算発表 前ですね、
怖いからね、
はい、で今日は結局 12% を超える上昇だったということで、うんうん、終わり値で5000円回復してきています、
は
い、
でソフトバンクはまあ赤字がまあ1兆後半億円ぐらいで、うん、まあ、去年は5兆円ぐらい儲かったんだけど、
ね、そうそうそう、落差がねすごかったですね
これのせいで実際日本のこのインデックスって、だいたい、最終利益がだいたい35兆円ぐらいなんですね。ということは、うん、 大体、20% ぐらいソフトバンクでぶらしてるんですよ。
すごいですね。
とんでもないですね、
これ。会社が7件あったら1件ソフトバンクぐらいの他にイメージっていうか、うん。
だから、まあ、それでね、結局何が言いたいかというと、そこ、まあ、集計は終わってないけど、多分最高益になるはずなんですよ、前期は。で、今期も最高益予想になるはずなんですよ。
日本企業全体でってことですね。
そう、はい、なるはずなんで、まあ、ソフトバンクがこう、下げてくれたからね。うん、となると、日本株ってなんだこれ、2期連続過去最高益じゃないかと。なるわけですよ。となると日本株への信頼っていうのが、まあ、上がってきてもいいと思うし、この円安だから外国人も入ってきやすいし、まあ、足元ずっともう現物は買い越しなんですけどね。だからまあここから実は決算と S q を機にですね、日本株戻るんじゃないみたいな超強気な話をするんですけど、うん、まあでもここの水準からだって言っていいんじゃない。どうせにもうこの前の安値までいかんのだろうと、2万5000円割れとかねえんだろうって考えたらもうこれ買うしかないよねと、いうところで何の銘柄買うかはまあ後から話したいなと思うんですけど、はい、まあ逆にこの後ね、まあ旧マザーズというか、まあグロスがずっと弱いですねと、
そうなんですよね、
いうのが一つのまあポイントだ。ここはもうね、信用買いで買ってる人が決算見てから投げようと思う人が結構いて、良くても弱いっていういつものパターンだったなと、思っているというところですね。はい、で、セクター別はやっぱ精密機器が非常に強くて、ね、やっぱりね、円安効果なんだよと、はい、そう言った通りじゃないですか。で結局業績見て買うんだけど、まあ、それまで下がっとったからなっていう、ビーコミックに調子のんじゃないよと思ってる人いるかもしれないですけど、でもまあこれからやっぱりこの輸出関連っていうのは安心して買えるようになるんじゃないですか。まあ、業績予想出してないところもあるんですけど、出してるところもそこそこいいですからね。うん、これは
車とかどう捉えたらいいですか。
車はねやっぱり、まあ、トヨタとか見ててもうあんなんだってあれでしょ、もうなんだろう、芸風でしょあれは。あの弱金出すっていう芸風がそのままあるだけで、
為替もだいぶね水準下に下っていうか、あの円高に見てましたもんね。
で去年の前年度の、まあ、販売しているね、その台数とか考えるとどう考えても今期いいでしょうというから、まあ、増益なんだよとりあえず。うん、輸出で引っ張って増益っていうのが、もうなんだろうな、もう天の尺の人が耐えられないぐらいになってるから、もう買うしかないんだよこれはね。うん、はい、
では個別でも確認していきたいんですけれども、はい、まあ、今週はね今日がピークとはいえ、その決算に関しての反応というのがやっぱり目立った週だったと思うんですけれども、うん、まずは東証プライム市場の上昇率3位に顔を出しています、はい、4980のデクセリアルズ見ていきましょうか。こちら週間で 20% を超える上昇です。
はい、このデクセリアルズはですね、まあそうですね、話すと長くなるんですけど、まあ精密機器に使う、まあ、部材を作っている会社で、これが非常に競争力が高い。まあ、パネルに使うものとかね、あとはその端子の接触に使う部分とかね、いうまあところで非常にシェアが高いニッチな商品は3つぐらい持ってますという会社なんですけど、まあ、業績ここまでじゃないみんなと思ってるんですが、実際業績出すごとにぶち上がっていると、うん、まあ、毎回ね業績と自社株買いもするし、実際配当もまあしっかり5円増配だし、あとは今期の業績予想もいいしということで、まあ、いつもケチのつけどころがないですね、決算を出してくれる会社だなと思ったら、まあ、ここまで売り込んだ人残念でしたねと、うん、いうところで、まあ、大口の処分とかもあったんですけど、ね、みんな我慢できなかったみたいだね。これはでもやっぱり良かったですよ、
うん、そうですね、決算発表、まあ、直前に安値をつけた形、うん、年初来安値つけてる形ですかね、はい、2684円をつけていたんですが、つける場面があったんですが、うん、今週に入って急伸しまして、終わりで3510円ということですね、う
ん、は
い、
まあ、今期も期待できるんじゃないですかね、うん、はい、で新しい商品もちゃんと立ち上げて垂直に伸びたりしてますからね、
はい、うん、またね狙ってる分野がその EV だったりとか、これからたくさんこう使われるであろう分野っていうところに関して ね、狙いを定めてる印象がありますから、はい、うん、はいはい、4980でクセリアルズ今週末3510円で終えています、うんうん、さあ続いては4位に顔を出しています、はい、9107川崎汽船見ていきましょう。こちらも 22% 週間での上昇です、
はい、こちらも皆さんご存知の通り海運のまあ3位の会社なんですけど、まあ海運がね業績いいっていうのは皆さんまあご存知だと思うんですけども、今期もまあ前期ほどじゃないけどいいだろうという予想はありますと。で、まあこの海運の3社の中 で, で ですね、川崎汽船が注目を集めているというのは、去年だから前年度ね、株主還元ができなかったんですよ、はい、大幅にその優先と商船密用と、それはまあ資本がちょっと薄かったというのがあって、これが、子会社の、配当という形でその、ワンの部分の利益が入ってきて、で今期はそれを出せますという状況なので、一応業績予想を出した時はそんなに配当出さないねっていうんですけど、まあ、増配どっかであるっしょっていうのがね、ありますので、この辺はですね期待外が入っているというところですね。
これは結構その決算発表、そうですね、うん、4月の下旬ぐらいからもうずっと強い感じで来てますね。そう
なんです
よ、
期待してる人いるなというところですね、はい、
9107川崎汽船ですが、今週末8740円で終えています、うん、それではビーコミさんの今週の銘柄も見ていきましょうか、
は
い、
そうですね、僕はですね太陽ホールディングスどうかなと思ってます。
はい、4626の太陽ホールディングスですね、こちらはまず水準確認しますと、今週末3140円で終えているところで PR は 13.7 倍です、
うん、こちらはですねプリント配線基板あるじゃないですか、緑のやつとかね、うん、であれのレジストインキー、インキーですね、これの、世界首位の会社なんですけど、
世界首位、
はい、意外と、グローバルニッチって皆さん好きなことの、ね、一つなのかなと思うんですけど、非常に利益率も高くてですね、株主還元も積極的ですよと、いうところで、今期も業績伸びる見通しですし、あと一応医薬品部門をですねちょっと頑張ろうというふうにしてますので、こちらの方がねもう少しプラスになればですね、全体の収益も整ってくるのかなと思っているというところですね。
これでも5年チャートで見てみても比較的高い水準での今推移となっていますよね。
そうなんですよ、だから実際この会社伸びるぞとみんな思ってた部分があって、ちょっと先取りされたところもあったんですけど、そこで医薬品部門大丈夫なのみたいな話もありつつですね、しっかり業績をですね積み上げてきてますので、もう一回ね、ここから上がるという、上がるというか PR も13、4倍ぐらいなので、ここからもう一回ね、収益が上がってくるんであればですね買える銘柄なのかなと思いますので、なかなかここの会社は資格がないなと思いながらいつも見てますね、かなり、しっかりやってるなというところがありますね、はい、
4626太陽ホールディングス、これ化学セクターということで名前だけ見ると何やってるのかちょっといまいちね、分かりづらい部分が、ね、はい、ありますけれども、調べてみるのもいいかもしれないですね、はいはい、ここまでビーコミさんに今週のマーケット、そしてビーコミさんの今週の銘柄をお話しいただきましたけれども、ちょっとここまででまるっと考えた今年のその、決算に対する反応っていうのはどうですか、素直な感じですか、
いやそうでもないんじゃない、とりあえず素直なものもあるけど、そうじゃないものは信用買いがむちゃむちゃ溜まってる銘柄とかは本来では上がるはずのものがもう決算も全然やられてて、決算見てから投げようみたいな人たちが投げてくるっていうパターンで押しつぶされちゃうんですよ、だから需給がいい銘柄は素直にいいじゃんっていう反応を取るんですけど、そうじゃない、需給が悪くてずっと右肩下がりになっているような銘柄はジャッジがめちゃめちゃ厳しい、なんでこの決算が上がらないのっていうのがあって二極化しているんですね、だから皆さんここから狙うのはなんで下がってるのっていう銘柄を狙いつつ、もう半分でもう半分は、ずっと需給がいいような銘柄を買いに行くという作戦が僕は一番いい、どっち行ってもいいよっていう、うまくずっとダメなパターンもあるしね、はい、
その信用買いで上がりきれない銘柄を買う時期って、いつぐらいがいいんですかね。
そこは一番過去に出来高があった時が大体その6ヶ月間で信用って切れるじゃないですか。
なるほど。
だからその6ヶ月後に投げてくるんだろうな。大体その決算見て買って、うわいいなと思って、でだらだら下がって次の決算見てもう3ヶ月待とうと、ああやっぱダメだってなるのが大体
そのタイミングを待って、
はい、そうですそうです。その辺を探すといいんじゃない
ですか。出来高に注目ですね。はい。ですね、はい、ではこの後はゲスト個人投資家ジャックさんのご登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン。岡三オンラインなら口座開設から最大3ヶ月間現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。 現物、信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引なら岡三オンライン。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
ではここからは個人投資家ジャックさんと一緒にお送りしていきます。ジャックさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ラジオ聴きの方はね声が聞こえてると思うんですが、うん、YouTube ご覧の方ちょっとジャックさん見えてないと思うんですけど、うん、ジャックさんあの
おりますから、
はい、いらっしゃいます、
おりますから、
はい、現役のね、そうそうそうそう、サラリーマンでいらっしゃるということで、はい、顔出しは NG というお話なので、はい、声だけ参加ということになっております、うん、改めてご紹介いたしますと、バーテンダー、予備校講師、サラリーマンと多彩な職歴を歩む傍ら2億円近くの資産を築きました、株式投資を主戦場としつつも FXや商品不動産にも参戦していらっしゃいます、そんな中で、番組でもねいろいろとご出演いただきまして、今日はあの前回注目していただいた銘柄がどうなってるかという検証もね毎回こういうことをしていただいてますけれども、はい、
厳しい時期かもしれない。
そうですよね、
意外にそうじゃないんだよね、ちらっと見たけど、ね、
はい、あ皆さんジャックさんの成績もどうぞお楽しみに。でまずはですね、前回の出演から2ヶ月経ったということなんですが、そこからまた状況かなり特にインフレなどは相当進みまして、ウクライナ円安と厳しい状況下だったと思います。投資成績がいかがだったかというちょっとまた話聞きづらいことから、もう
先行されてるのに通知表みたいな、
そうそうそうそうお話ししていただこうかなと思いますけれども、いかがでしたか？
ね、本当ならねこう胸を張ってね、いやもう順調でこのあたりが良かったですよとか言いたいところなんですけど、なかなかちょうどね3月末から4月に入ってて新年度でこうねこうみんな買いとかねこう上昇みたいな形にならなかったので、ちょっとやっぱ相変わらず厳しい状況が続いてるかなっていう感じはします。はい、
大きく負けたっていうような感じでは、
まあ、逆にまあどっかで大きい勝負するというよりもなかなかこう長く持てないくてこう投げてしまったりとか、ちょっともう少し下がれば買っていきたいなっていうところがあって、うん、まあ、先ほどちょっとお話してましたけど、ここでまあ決算がいろいろ出てきますので、この辺を見極めてからここからっていうところかなっていうふうに見てます。はい、
はい、まあ、今決算を見極めてっていう話ありましたけれども、うん、こういった相場でも有効な投資法っていうのはどういうものだと考えていらっしゃいますか？
まあ、やっぱりあの鉄板的なところはちょうど3月なんかはすごい株主優待がありましたので、そういったところまあ優待のクロスをですね、クロス取引をして、まあ現物の買いと信用取引の売りとかで、まあ、逆にこれはもう常々言っているようにこの優待を株価が下落しようが何だろうが取っとかないとあの家族から首を絞められてしまいますからあのそういったまあ優待を取ったりとかですね、うん、まあ、あとはやはりあの少し TOB の、まあ、後ほど少し触れますけど、こう TOB の予想銘柄なんかでも PBR が割れてるものとかですね、あとこれは業績いいから面白いんじゃないかとか、そんな銘柄なんかが拾ってやっぱ当たるとですね大きいんですけど、なかなか当たらないでずるずる下がっていくとどこまで、まあ、あの現物で持ってるとはいえ耐えられるかっていうところがちょっとポイントにはなるんですけど、
はい、あの優待でいうと今週はあのオリックスが優待廃止っていうの結構 ね、はい、ニュースになりましたけれども、うん、そういったものとかも、まあ、狙い目ではあるんですか？
そうですね、逆に、まあ業績自体は問題なくて、逆に優待廃止してこう配当ダブルで配当も減配とかになると非常に厳しいんです、うん、逆に下がればですね、ここはあの買い向かいたいところだったんですけど、やはりあの皆さんきちんと見てるというか思ったより下がらないってことで、まあ少し前の銘柄でヒロギンみたいな、それも結構あの人気があったんですけど、それは結構下がったので、そこはうまく買って配当のところがきちんと評価されてたのでそこは取れたんですけど、オリックスはですねやっぱしばらくは優待を継続するっていうところもありますし、
1回ですね、
そうですね、だったんです。本当は下がればここはガツンと勝負行きたかったんですけど、
あ、なるほど、はい、まあ、配当の方にそのお金を回すっていうような ことがはっきりしていると、うんうん、多少優待廃止になったとしても、うんうんうん、また上がってくる可能性がある
。機関投資家が拾ってくれるパターン、ね、大型株であればあるほどその傾向が強いかなと思います。
なるほど。
ぬいぐるみの値段は上がるかもしれない
です。ぬいぐるみはもう水族館の方に買いに行って
オーサンショウでしたっけ。あとなんだっけ、お茶漬け、
うん、お茶漬けもあの買いに行っていただいてです、ね、あれ売ってますからな。お茶漬けは絶対売ってますから。
そうですね。はい、さあそしてこの先やっぱり見通しづらい状況になっていますけれども、ここから先もしさらなる下落局面が来たとすると、はい、どう備えておけばいいのか、このあたりのアイデアはいかがでしょう。
やっぱり大きく一つは何かこう業績がね、先ほどあったようにいいのに釣れやすするような銘柄とか、あとあの問題がないのに、まあ、私の結構大好物なインフラファンドなんかもそんなのもこう下がると当然利回り高くなりますので、うん、堅調なそういったものが、まあ、前は多分出た時 4%5% のがこれが 6% とか、うん、前言ったら 7% とかになれば、ここは間違いなく拾っとくと、うん、インカムも楽しみながら今後先のキャピタルも楽しめますので、そういったやっぱ分配金の堅調なものは拾っとくと面白いのかなっていうところで見てますね。なかなか一応まあ1ヶ月ぐらい差し値はしてるんですけど、まだそこまでは下がってこないっていうような、
このあたりまで下がるとっていうところ で、
そうですね、なかなかいざ下がってから買おうっていうとバタバタしてるとすぐリバウンドしたりとかするので、あの発注するときはもう1ヶ月前後ぐらいまで今できますので、うん、そういった形で待ち伏せはしてるってところですね。は
い、すごい経験があるともう迷いがないですね。坂本さんにしてもこうなったらこう動くってい う、 もう動きが、
インフラハンターね、もう買っとけば買っとけばいいんですよずっと。いや、あのビーコンさんずっといいよって言ってるけど、下がっちゃダメだよって怒られるんですけど、そんなんもう1年2年じゃなくて5年6年7年持つもんですから。はい、
あれですよね、ここの今日 の、 その資料にはキャッシュの備えと同時にというふうにお話ありますけれども、今はそのキャッシュ比率というのはこう増やしている形ですか。
やっぱりかなり高いですね。だから約定しないっていうのとちょっと見極めがわからないっていうのと、あとやっぱり、まあ、兼業投資家ですけど結構飛び乗りみたいな飛び乗り飛び降りトレードも好きなんですけど、なかなか2日3日連続でこう高値取ってくるとか、うん、そういった銘柄が今なくてですね、一貫性で結構上がってすぐ下がるみたいなことあると、なかなか、まあ、専業の方であれば結構そのあたりはエントリーできると思うんですけど、なかなかですねこう場が見れない投資家だとそのような投資がちょっと難しいかなっていうところなので、基本的には下値でこう逆張り的なところで差し値で放置しとくっていうところが、まあまあ今は安全なのかなっていうふうに見てます。はい、
ではそういった状況の中で、どんな銘柄に注目しているのかというところを、ね、具体的に聞いていきたいと思うんですけれども、注目銘柄一つ目挙げていただきました、6205の OKK ですね。これはどういったところがポイントになりますか。
まあ、大きいところで、まあ、このチャート見ると最近上がってるっていうところが一つ、あの日本電産とのこの提携効果っていうところが評価されて、まあ、あの今後中長期で結構成長があの見込まれるという形で、結構いい形でですね、あのエントリー的にも入りやすいかなっていうところで、まあ、株価位置とか見ましてですね、うん、なかな か、 だから短期で取るっていうよりもちょっと時間をかけてエントリーしていくのは面白いんじゃないかなっていうふうな形で今回ちょっと選ばせていただきました。
東証スタンダードの銘柄ですね、今週の終値1214円ということで PR は17倍程度。お話ありましたようにその日電さんのことで一応注目されて、株価というのは直近で見てみると比較的高い水準にあるというふうに見ていいんでしょうね。
はい、
はい、6205OKK1214円で終えています。さあそしてもう一銘柄見ていきましょう。これも東証スタンダードの銘柄ですね、5449の大阪製鉄です。こちらは1246円で今週終えています。ポイントはどこになりますか。
こちらはですね、もうこういうの結構意外に、まあ、長く持てる人であればもうこれも PBR めちゃくちゃ低いっていうところもあったりとかして、うん、まあもうずっともう下手で持ちっぱなしでもいいのかなっていう形でですね、もう TOB がかかれば一気に来るかなっていうところも待ち伏せ的な、これも投資なので、こう下がるたんびに2、300円下がるたんびにちょっとずつ拾ってって置いとくのがちょっと面白いかなっていう形で、まあ、当たればでかいですし、外れたとしてもですね、もうこれ以上もうチャート的にも下値っていうのはそんなにないのかなっていう形ですね。まあ、あの先ほどこの後の答え合わせにも出ますけど、こう TOB の予想銘柄としてこういうのも参加するとですね、やっぱポジション的に結構毎日ワクワク、うん、できるかな
っていう、
そういうちょっと楽しみながらやるっていうね、一つ ストレスのないぐらいのこの楽しみ方っていう、
本当に楽しそうな顔で言って本当に楽しんでますよね。
今ねお見せできないのが残念なぐらいですよね。
本当に素晴らしい
なって。再編をするとなると電路再編するとなると、うん、もう他の住金系のところとかも行くんじゃねえかとか、はい、じゃあ今日エセコも行っときますかみたいな話になるわけですよこれは、はい、
坂本さんでも笑っちゃってますもんね。
一度当たるとねもう本当に、まああのね、中にはね、もうああみたいな、もう
意外と投資効率いいんですよ、うん、あのちゃんと変なとこ行かなければ、
うん、確かにあの自分の読みが当たったっていう嬉しさもね、多分すごくあるでしょうしね、うんうん、それにプラスアルファで利益も出ると大変嬉しいとは思いますが、うん、あ確かに PBR0.32 とかなんです
ね、はい、もう全然もう持ってても、うん、万が一何かあったとしても絶対大丈夫ですから
5449大阪製鉄ですが今週末1246円で終えています。ジャックさんにはこの後もお話伺っていくんですが、ここで番組からお知らせがございます。本日のゲストジャックさんの新しい書籍株式投資のスゴコツ80を、番組をお聞きの5人の方にプレゼントいたします。今 YouTube ご覧の方はですね、はい、画面に出てると思うんですけれども、うん、知っている人だけが得をするという、うん、そういう帯がついてますね。
今日言ってたようなちっちゃなテクニックがいっぱいあるから、
う
ん、今学びたいことかもしれないですね。これ
そうです
ね、発売してるんですかジャックさん、これ
来週ですね。
来週発売ということなんですね、はい、詳しくは番組のブログまたは YouTube のチャット欄ご覧ください。このプレゼントの締め切りですけれども5月22日の日曜日となっています。たくさんのご応募お待ちしております。この後の延長配信でジャックさんに本の内容を少しお話しいただきますので、うん、そちらもお楽しみになさってください。その他にもですね、ジャックさんの成績振り返りありますので、はい、皆さん延長戦もぜひご覧ください。ということでそろそろエンディング近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。さあ久しぶり、2ヶ月ぶりにですねジャックさんお越しいただきましたけれども、うん、大和さんいかがでしたか。
やっぱジャックさんの笑顔がやっぱ投資をちゃんと勉強して投資を楽しんでるなって、うん、その楽しんでたとこを思い出して坂本さんもつられて笑うっていう、やっぱ強い人はやっぱり自信があるなっていうのをすごい学びました。こうなりたいなと、ね、本を読んでそうなろうと思います、
はい、実はあの配置的にはですね、はい、B コミさんの真向かいにジャックさんいらっしゃるんで、ね、なんか2人でニコニコ笑いながらなんかお話しされてるなっていうね、印象が強いですよね。ちなみに本に関してはプレゼントはサイン入りでしょうかというお話があるんですけれども、
私ので良ければ全
然、はい、検証員覚悟でサイン書いていただけるということで、うん、5人の方ですもんね、
はい、
プレゼントいたしますので、改めて締め切り5月22日日曜日です。詳しくは番組ブログ、うん、そしてまたはYouTube のコメント欄ご覧ください。また番組の感想コメントは皆さんどしどしお送りいただいてますね、ありがとうございます。5名は清水から舞台から飛び降りたのはこの番組にしてはといただきましたけれども飛び降りたのはジャックさんの方でございますので我々が飛び降りたわけではない
のでノーリスクでプレゼントさせてもらいます勝手にだろ
勝手にだろ。ちなみに我々も一冊ずつね踊っていただきましてありがとうございました。勉強させていただきます。
T シャツの続き
ありがとうございます。さて来週なんですが月一恒例大和さんの銘柄コーナーお送りしてまいります。ジャックさんの後ということで ね、
いやでもテクニックを身につけてから選ぶんでただの大和ではなくなってるかもしれない。
なるほど。この1週間でそうか、本を読んでからっていうことです ね、 ですね、はい、ちょっとご自身でハードルを上げてらっしゃいますけれども
本のハードルを上げてます、
はい、あ本のハードルそうですか、はい、楽しみになさってください。ラジオタイムここまでのお相手は坂本慎太郎さん、大和勝孝さん、そして個人投資家のジャックさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後も延長戦でお楽しみください。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。